22上杉高也21未来クラブ。安全で安心できる、より一層人に温かいまちづくりを。1地域の防災防犯力の向上を。問い、今後の大雪への対応は。答え、現在見直し中の地域防災計画において雪害対策編とし、必要な事項を定めていきたい。2、より一層人に温かいまちづくりを。問い、高齢者が活躍できる場のさらなる充実を。答え、高齢者の活躍がますます求められる時代になることを想定し、第二の人生を生き生きと過ごしていただける取り組みを充実していきたい。3. 住みやすい街づくりを。問い、供用開始以来25年以上が経過した針ヶ谷地域の公園の再構築の進捗は。答え、指摘の通り、時代や地域の特色に合った再構築の必要性を認識し、利用者に親しまれる公園に向けて検討したい。問い、水谷柳瀬川ゾーンの土地利用開発の進捗は。答え、富士見橋通り線のさらなる推進のほか、より具体的な土地利用の実現性を目指して、地元協議会や関係者の皆様と共に、さらなる研究を進めていきたい。23、加賀七重、草の根。1. 犯罪の被害に遭われた当事者、家族へ支援窓口の充実を。問い、犯罪被害者等支援窓口の業務はどうなっているか。答え、安心安全課が担当窓口。犯罪被害者の当事者、ご家族が来た場合は、県や警察の窓口につなぐ役割を果たす。問い、犯罪被害者の方は各種手続き等で市役所に来ていることもある。他の窓口から安心安全課へとつなげられるような仕組みを構築できないか。答え、町内の体制を検討する。問い、講演会の開催やパンフレットを置くなどしてさらなる周知を図るべきではないか。答え、講演会については今後検討する。富士見市独自のパンフレットを作成することについては研究する。2. ゴミの分かりやすい分別のためにアプリの導入を。問い、誰もが分かりやすくゴミの分別ができるようになるゴミの分別アプリを導入する自治体が増えている。日本語を母国語としない方にも好評である。本市でも導入してみてはと考えるが、見解は。答え、今後も検討していく。24、勝山翔、草の根。1、医療と介護の連携について。問い、連携に向けての課題は。答え、主治医との連携が課題。問い、大阪府富田林市作成の笑顔連絡帳を参考に、本市でも手帳を作成しては。答え、現在介護予防手帳があるが、内容を参考にしながら別の形式でも考えたい。2. 富士見市の PR について。問い、長野県小諸市など PR 動画作成により大きな反響を呼んだ取り組みもあるが、見解は。答え、コンセプト、ターゲットを明確にして行うことが重要。市民参加も考えられる。問い、東武鉄道と共同して PR することを考えては。答え、東武鉄道はももクロの面白い取り組みの実績もある。工夫を盛り込んだ映像ができればと思う。 3. ラグビーワールドカップ2019について。問い、埼玉県との連携状況は。答え、埼玉県推進委員会と情報交換をしている。問い、大会開催中にパブリックビューイングを開催しては。答え、組織委員会からの通知があり次第調整したい。15、伊勢田幸政、草の根。1、再び寄付の取り組みについて。問い、教育委員会では学校公民館などへの図書カードやテントなどの物品の寄付を一覧にまとめてウェブサイトで公表している。市全体でも同様の取り組みの実施を。答え、今後は秘書広報課で集約し公表していく。2、職員採用について。問い、40歳までが対象の民間企業等経験者採用が昨年初めて行われたが、成果は？答え、30代の職員が年齢構成上少ないこともあり、今回初めて実施した。5名の採用枠に238名の応募があり、結果7名が合格した。即戦力になる人材を確保する有効な手段と考えている。問い、そのうち市の非常勤嘱託職員からの受験はどうか。答え、4名が受験し、結果2名が合格した。問い、年齢で受験資格がない非常勤嘱託職員の人数は？答え、平成29年4月時点で非常勤嘱託職員のうち月額者は103名中83名、日額・時間額者は438名中390名が対象外。26、村本宏、草の根。1、障害者ご本人とご家族へのサポート、日中一時支援事業について。問い、利用の受け皿が足りていないという声を聞くが。答え、事業所の拡充に努める。問い、事業所への補助金の単価が低いのではないか。答え、2市1町で歩調を合わせているが研究していく。2、道路占用料改定について。問い、国や県、他の一級地とは連動せずに、28年間改定していないのはなぜか。答え、改定をすると減収するため。問い、電柱の占用料の改定をすれば継続的な増収となるが、一部条例改正についての考えは。答え、条例改正の必要性は認識しているが、一部改正は困難だと考える。3、高齢者の災害時の避難について。問い、平常時から積極的な周知が必要では。答え、防災訓練や出前講座と合わせ、広報やホームページで減災への取り組みを工夫していく。問い、要援護者への支援体制は？答え、関係各課や町会、関係機関と連携し、充実に努める。27、今成雄太、草の根。1、税の不能欠損対策を。問い、平成28年度の不能欠損額は9700万円もある。いわゆる悪質な滞納者に対して本市は甘いと考える。厳しい対応をすべきではないか。答え、当然そのようにする。問い、税の滞納処分の最終段階として財産差し押さえがある。 本市は貴金属や時計などの動産、自動車の差し押さえが全くないようだがどうか。答え、その通りである。問い、国税徴収法で規定されている捜索をしていないので動産の差し押さえがないと考える。悪質な滞納者に対しては他市町同様に本市も実施すべきであると思うが。答え、課題はあるが今後取り組むべきと考えている。問い、差し押さえた物件をネット購買、看過し未納税の支払いに充てるべきではないか。答え、実施をしていこうと思っている。2、産前産後うつ対策を。問い、我孫子市では産後の検診費の助成を行っている。先進事例を研究しては。答え、さまざまな研究をしていく。28、矢子智弘、草の根。1、町会への支援について。問い、地域と行政を結ぶ太いパイプ役として町会はなくてはならない存在だが、その政府町会長の負担をさらに軽減していくべきではないか。答え、重要課題として認識し可能な対応は図っている。問い、いわゆる政府町会長の宛職を調整して減らしていくことはできないか。答え、賛成なので各団体にお願いはできると思う。問い、町会長が中心となって町会ごとに人選する各委嘱委員をシルバー人材センター等に委託することはできないか。答え、地域とのつながりという意味から議論の余地がある。問い、町会役員にとって地区体育祭の係も負担が大きいと聞くが、人的支援の観点から防災の避難所運営の市担当職員を派遣できないか。答え、地区によってはすでに行っているので情報共有していきたい。問い、渋谷区等で制定している町会支援条例の検討状況は。答え、町会長連合会と相談し検討していく。29、加藤清志、公明党。1、旧富士見青年の家跡地利用について。問い、市民からの要望について。答え、キャンプ場やバーベキュー場は今後実施していく事業として検討していく。2、科学館の建設について。問い、県内の科学館の現状と課題は。答え、年間を通して10万人から20万人の来場者がいるが、老朽化による施設の維持管理費用が多額となる。問い、投資建設への考えは。答え、学校教育や障害学習の充実には有効だが、建設費や維持費には多額の費用が必要となり、ハードルが高い。3、学校での心肺蘇生教育の普及推進について。問い、小中学校の児童生徒への心肺蘇生教育の現状は。答え、小中学校では5、6年生の保健学習の中で AED の役割を、中学校では2年生の保健授業で胸骨圧迫や人工呼吸による心肺蘇生方法や AED の使い方を学んでいる。今後も学校における心肺蘇生教育の普及推進に努めていく。30、深瀬優子、公明党。人が孤立しない市を目指す。1、障害のある方への就労支援について。 問い、市内の現状は。答え、障害者総合支援法における就労移行支援、就労継続支援 A 型と B 型の事業所は54事業所、157人の市民が利用している。富士見市障害者就労支援センターの実績では、今年度平成30年1月現在、相談件数は延べ591人、15人が新規就労した。問い、農福連携の取り組みを進めることについては。答え、障害のある方が働ける場所が増えることは、選択肢が増え大変望ましい。農業者の高齢化が進み、後継者が不足する中で、担い手不足解消に有効な手段の一つだが、様々な課題もある。先進地区の事例等を研究していく。2、認知症施策の推進を。問い、認知症初期集中支援チームの取り組みは。答え、高齢者安心相談センターが相談を受け、必要なサービスにつながらず、苦慮する場合などに、チーム員に相談があり、対応に当たっている。31、津波信子、公明党。1、教員の働き方改革について。問い、小中学校教員の勤務実態をどのように捉えているか。答え、小学校は授業や学級経営の時間が増加し、中学校は授業時間、授業の準備、成績処理、部活動等、教員の在校時間が増加傾向にある。取り組むべき業務が多岐にわたるとともに、より良い教育を行うための業務量の増加が、教職員の健康管理の観点から改善すべき大きな課題と捉えている。2、町会長の活動がさらに円滑化するために。問い、ワンストップ化、窓口一本化で利便性の向上を。答え、可能な範囲で共同推進課に集約し、できる限り窓口を一本化していく。問い、書類を簡素化することで事務の負担軽減を。答え、様式の見直しを図り、可能な限り改善を図り、わかりやすい記載書の作成を考える。3、夏休みの学校プール開放を。問い、富士見ガーデンビーチから遠い学校プールをモデル的に1校開放する考えは。答え、学校開放と学校施設の管理の双方から慎重に検討する。
34、議会を傍聴しませんか。3月定例会の傍聴者数は192人でした。富士見市議会では本会議及び委員会が公開となっています。市民の皆さんの代表である議員の活動や審議の状況を直接傍聴してみませんか。議会事務局で住所・氏名を記入し、傍聴券を受け取り傍聴席に入ることができます。また、手話通訳を希望する場合には、早めに事務局へお知らせください。なお、ご希望の日に対応できない場合もありますので、あらかじめご了承願います。次回定例会のご案内。5月29日火曜開会の予定です。議会事務局。電話049-251-2711。内線165-166。ファクス049-255-9637。メールアドレス gikai@citi.fujimi.saitama.jp。 35、議会映像をインターネットで配信中。ライブ中継、本会議を生放送。録画映像、会議終了後1週間程度で配信。スマートフォン、タブレット、パソコンで閲覧できるようになりました。議長の公務記録や政務活動費の領収書などの議会の情報もホームページで公開しています。富士見市議会検索をクリック。